マサ姉の獣話第22回。筆者のご紹介。井上正照。1949年、奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に、鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。美郷町の皆さん、明けましておめでとうございます。さて、獣害くらいは自分でさっさと守れる人になるには、動物の動きを読める人になることだ。庭や田畑に生えてる雑草や茂みに注目できる人になってほしいから、前回は動物の糞が種をばらまく植物とひっつき虫の話をした。緊急の熊の話。飛び交う熊被害ニュース。昨年から熊による人身被害が全国で急増している。しかし、ニュースでは人身被害は報道されても、なぜそこに熊が出たのかは報道されない。今年は山にどんぐりが少ないから、などと無責任な専門家がコメントをつける。熊のニュースは農作物被害ではなく、町への出没と人身被害がすべてと言ってよい。対策を考える上で、最も大切なことは、一般論ではなく、個別の被害事例の現場検証の積み上げだ。一件ずつ検証を積み上げて、初めて有効な対策が見えてくる。どんぐりなんか探してない。集落の熊対策の相談は、秋から冬が多い。え、熊は冬眠するんじゃないの？いえいえ、最近の中国山地では、熊は必ず冬眠するとは限らない。原因は暖冬ではなく、食べ物、生息場所の変化だ。検証から見える熊の出没が多い集落の共通点。それは取らない柿の圧倒的な多さだ。民家の庭、廃屋、裏山の雑木林、道路沿いのあらゆるところに誰にも収穫されない柿が放任されている。そんな柿の味を覚え、越冬前の食いだめ期の餌を柿に変えた熊は、もうどんぐりなんか探していない。そして集落周辺に行動範囲を移した熊は、ビワや桃、ブドウといった人の植えた果樹の味を覚えていく。美郷町も安心ではない。晩秋から初冬に柿を食える熊にとって、さらに集落が魅力的なのは、越冬場所となる住処の豊かさ。笹に覆われた倒壊した野小屋、廃屋は地面と屋根の隙間が格好の洞窟代わりになる。放置された軽トラックに倒木が倒れかかり、その荷台の下が寝屋になってた事例もある。隙間は60センチもあれば十分みたいだ。熊は狙った柿の木に執着し、通い続ける。現場検証では執着した木がはっきりわかる。人身事故が発生すれば、〇〇山地の柿が原因と特定できる。山が連なる中国山地で、美郷町もいつ熊が出没してもおかしくない状況だ。熊の執着した柿の木の持ち主が、被害に遭えば自業自得かもしれないが、大抵は近隣の他人が犠牲者になる、ということも考えてほしい。 今月の宿題、一本でも二本でもいいから、とにかく放任の柿を集落から減らしてお願い。